前田真理と
梶原ひろみの
マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
2人のゆるーいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、この前お天気がいい日に、
はい、
恵比寿駅の近くを歩いていたら人だかりができてたの。
何の人だかりですか？
なんだろうと思って近づいてみたら、うん、それはその駅ビルの中に入っているスターバックスのとこだったんだけど、
ああ、ありますよね。
そう、うん、そこはね、あのテラスもあって、うん、結構過ごしやすいところなんですけど、うん、一人のね、男性の方が、
はい、
お膝の上に真っ白い綺麗な犬、ワンちゃんを乗せてて、うん、
はい、
それがね、うん、あのアフロ系みたいな感じでわーっとモコモコしてるの。
アフロ系？
アフロ系なんて言ったらいいんだろう、
うん、
あのね、真っ白な、あ、でも品種、
ん？ん？
なん？
プードル？
プードルなのかな、大きいんだけれど、
はい、
真っ白でその顔の周りがもうね、
うん、
ふわふわの綿菓子みたいに、まん丸で可愛くって、みんなね、女子高生とか、
うん、
一番ちょっと微笑ましかったのが、
はい、
4歳ぐらいの女の子が保育園の帰りなのかわからないんですけど、
はい、
お母さんと手をつないできていて、
うん、
あの麦わら帽子をかぶってるのが、
うん、
また触りたいですって言って、触って、で、いくつとか、うん、そうだ、5歳だ、いくつとか言ったおじいちゃんと、うん、その男性の方と5歳ですって言って、
うん、
お話ししながら写真撮ったりとか、みんな多分、
憩いの場だね。
そうなの、なんか、うん、移動の合間に見つけて並んでお話しして去っていくっていう、なんだかね、
じゃあ看板犬なんだね。
そうだね、本当に。実は前もその人だかりは見たことがあったんですけど、
はい、
そう、看板犬っているかもしれない。今回ね、1回だけじゃなくて、
うん、
このワンちゃんに並んでたんだと思って、
あ、
すっきりしました。
え、ということはいつもいるの？
多分出没率高いと思うよ。
夕方？
昼過ぎか夕方ぐらいの間で、明るい時に皆さん行ってみてください。
なるほど、じゃあ私も癒されに行ってこようかな。
かじちゃん、恵比寿駅といえば、
はい、
都内の住みたい街ランキングナンバーワンで、
あ、そうなんだ。
そう、駅ビルのアトレのね、うん、別館にはシェイクシャックって言って、よくニューヨークでも食べてたんですけど、
うん、
美味しいね、ちょっと小さめのハンバーガーのお店があったり、
うん、へー、あ、行ったことない。
本当で、はい、あとは今のシーズンだと、
はい、
駅ビルの一番上に、
うん、
屋上庭園になってて、ビュッフェとかを食べられるようになってるんだよ。
あの恵比寿の郵便局とかには、あの、はい、アトレの中の郵便局とか、その中のショッピングモールはよく利用するんですけれど、
はい、
屋上庭園があるのは知らなかったな
ぁ。ねぇ、
ドリンクも、
そう、飲み放題だったりして、ちょっと昔のそう、ルーフトップの、
あ、素敵、
時みたいな感じで、
うん、
まあ、ビアガーデン、まあ、昼でビアガーデンもいいですよね。うん、週末とかもされてるので、
うん、
はい。
なんか、恵比寿のね、ちょっとゆったりした雰囲気を皆さん味わいに行ってみてください。マリちゃん。
はい。
私は今週、とっても複雑化している渋谷の駅のダンジョンに探検に行ってきましたよ。
ダンジョン。はい。
地下5階までのすっごく深い渋谷駅なんですけれども、私ね、すっごい迷子になっちゃって。
私もよく迷子になります。出口がどこだろうとかね。
そう。で、乗り換えもすごく難しくって、
はい、
東急東横線から副都心線の直通運転が始まって、さらに駅が改造されて、
はい、
複雑化を極めているんですけれども、昔ね、私が東京に初めて来た頃に、まるちゃんと新宿駅南口出たすぐのお花屋さんの前で待ち合わせをしたの覚えてますか？
覚えてます。
今のお花屋さんって
私結構あそこで癒されてるので、ね、友達とよく待ち合わせ場所にするんですけど、
うん、
そうでしたね。
そう、 その時も実は私はその時大阪に住んでいたので、
はい、
まず駅からの出口があんなに新宿駅にたくさんありますけど、
そうですね、中央口まで、まあ、地下も地上もあるんですよ ね、
ね。で、まあ、東口、中央東口とか、東口ってついてる名前がいっぱいあるとか
確かに
そうで、自分でもすごくわからなくなっちゃって、南口探すのに駅を一回出ちゃってからもうぐるりと一周した覚えがあって、本当に東京ってなんて難しいところなんだって思ったんですけれど、はい、それからやっと新宿駅は攻略できたんですよ。
あ、おめでとう
一番のコツは駅の中で絶対に勝手に外に出ないで、何出口っていうのを守るっていう、
池袋とか ね、 ね、他の大きい東京駅もそうだ。
そうですね、東京駅ももちろんそうなんですけど、
はい、
で、今度じゃあ渋谷駅のこの迷子を解消したいと思って今回出かけた探検なんですけど、はい、いやー難しかったです、
はい、
特に何番出口から出てどこに向かうっていうこともちょっと間違えるとずれてしまうというか、
風景も変わっちゃうもんね。
そうですね、その光栄の側に出たいのか、それとも八甲口の方に出たいのかっていうことによっても変わってくるので、今回私がやってみたのは、例えば東急東横線から JR の乗り口までの一番早い乗り換えのルートを歩いてみるとか、
しかもなんかエレベーターとかエスカレーターとか、うん、ちょっとこうショートカットしたいですね。
そうなんですよね、ちょうどその今言ったルートだと上りのエスカレーターの運転時間と下りのエスカレーターの運転時間が分かれてる模様なんです。
すごい ね、リサーチしたね、かじちゃん。
そうなんですよ、あの片側が階段、片側が一方向のみエスカレーターっていう通り道があって、
はい、
で朝の10時までと夕方の4時以降っていう通勤ラッシュの時間帯は通常の運転と逆にするっていうやり方をしていて、その混雑緩和のためにそのエスカレーターも一役買っているそうなんですけれど、
はい、
一番この渋谷駅で難しいなと思ったのが、例えばキャリーケースを持っているですとか、足を怪我してしまったから松葉杖で出かけるとか、うん、そういったエレベーターを使う
乗り口っていうのが、ね、ベビーカーのね、うん、お母さんもそうだよね、
かなり大変な模様だったので、今回お出かけしたみたいにこうちょっと事前に道を調べておくっていうことも東京では必須になってくるのかなっていうふうに思いました、
はい、
特に東横から井の頭線の乗り換え、
あーそうだね、う
ん、だったりとか、東横から銀座線の乗り換えっていうのがなかなか難易度が高いそうで
回数が地上でもまた上に行かないといけないか難しいでしょうね。
そうなんですよね、でそれを攻略するための何かデータが出ていないかなと思って出かける前にインターネットで調べてから出かけたんですけど、
はい、
その渋谷ダンジョン攻略って調べたら、うん、アプリが出てきて、
おーやった
そうこれを見れば現在地が分かったりとか、この出口から出るといいよっていうことなのかなと思いきや、それは無料のRPG ゲームであ
、ゲームだったんだ
そうなんです
残念、
そう
期待したのに、
そう期待したのにでもそれは実は、うん、複雑化を極める東京っていうのをテーマにしていて、
あ、もう社会現象に注目したプロデューサーが作ったんです
ねだから渋谷のダンジョンと新宿のダンジョンがもうすでに発売されて発売とか出版されている模様です。
へ
ー、はい、これもなかなか難しいそうなので、
はい、
まあ、時間ができたら
あ、かじちゃんはまだ始めてないんですね。
そうですね、はい、私は実際の探検に出てしまったので、
はい、
ゲームはまだ未挑戦なんですけど、
はい、まあ、乗り換えっていうとホリプロの南田マネージャーは本当に鉄道に詳しくって、 移動の時とかは何線と何線乗り換えたら一番近いだとか、ね、あと車体とかも詳しいんですけれど、
あでも確かに10両編成なのか8両編成なのかによって乗る車両って変わりますもんね。
あ、かじちゃんもすごいね。私そこまで気づけてなかったんですけど、この前その下北沢、はい、私4年間大学時代住んでいたので、
はい、
久しぶりに行った、それも本当渋谷と一緒ぐらい地下に深くなっていて、随分変わってたんですよ。
なるほど、
ね、で、まあ、今も工事中の部分もあって、で、私はその下北沢の改札を降りるとロータリーがあって、でそこでみんなでこう待ち合わせしたりだとか、ストリートミュージシャンがいる雰囲気もすごく好きだったんですけど、今工事中っていうのもあって、そういったグラフィティ落書きがなくなっていたりだとか、
確かに下北のね落書きというか、すごい綺麗ですよね。
そう、芸術的なものは高架下に残っていて、あ、そうか、今白い壁でその工事中になってるからどうなるんだろうって思って、下北沢に住んでいる人に聞いてみたら、今も例えば、まあ、国としてはどのくらいの交通量があるとか、でそのためにはじゃあバスが直接来た方がいいんじゃないかとか、やっぱり、まあ、机上の議論だとどんな風に道路を配置するとみんな利便性を高められるかっていう風になりがちなんですけど、ただ私下北さんの大好きなところは、あの路地裏にこう迷い込むようにいろんなその大きいデパートじゃなくて、雑貨屋さんとか古着屋さんとか、あとはたい焼き屋さんとかいろんなお店があって、だからそういう、まあ、便利なのも大事だけど、
味があるのもね、失いたくない、
今までの状態もそのまま続いてほしいなっていうのがあって、なんかちょうど今話題になっているのが原宿駅、もうかじちゃん見上げたことある？すごく昔のデザインのままで屋根があって、とても素敵なデザインの駅舎ビル、
あの駅舎ね、
そう、
はい、見たことあります。もちろん
結構、アメリカ人とか観光客の人はそこを写真撮る人も多くて、観光スポットになってるんですけど、ただまあ一つの問題として、私も見たことあるんですけど、改札のところに列ができて通れないようになって、そこで通行規制ができるぐらい、たくさんの人が訪れる場所でもあるので、東京オリンピックに向けてね、改装されてしまうの、駅が。
今はね、使いやすい駅なんですけどね、降り口も2つだけだし、
あとまあその雰囲気もすごく素敵だから、そのままで維持できたらなと思ってたんですけど、完成予想図見たら本当になんかどの国にもありそうなガラス張りで、広くってピカピカの感じになっていたので、なんかもったいないなっていう、ちょっと原宿駅はちょうど朝日ニュースターの時に毎日通っていたので、あの様子がそのまま残ってくれてたらよかったなって、ちょっとそのニュースを見てしんみりしました。もちろん便利になることは大事だけど、まあ、今までの良さだったり、その街の雰囲気っていうのはそのまま残してほしいですね。
そうですね。第95回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりが @前田まり、かじちゃんは @ひろみんと3、最後の3は数字の3です。ハッシュタグシャープひらがなでまりかじをつけていただけたら嬉しいです。そして2人はアメブロで最新の情報を更新中です。どうぞご覧ください。本格的な梅雨の時期になってジメジメした日が続いていますけれども、手洗いをしっかりして食中毒にはくれぐれもお気をつけくださいね。
マリカジワールド、ではまた次回。
See you!